声の広報藤沢第1769号2024年令和6年2月10日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市朝日町 1-1 電話046625-1111 ファクス046624-5928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター 046625-1111 午前8時から午後9時年中無休。藤沢市へのお問い合わせはこちらへ。それ以外の時間は 046625-1114。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス 050-5536-7060 市民センター電話番号睦合市民センター 81-6677 片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 御所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009 長後市民センター 44-1622辻堂市民センター 34-8661 全行市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600 久下沼市民センター 33-2001紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会。協力、藤沢市展示図書館。デイジー版 CD の階層はレベル2まであります。公民館のページはレベル3まであります。目次の番号がページ番号です。2、目次。1、関東アナウンス。2、目次。3、藤沢浮世絵館展示。4、特集3月1日から8日は女性の健康週間です。5、新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。6、キャッシュレスポイント還元事業のお知らせ。7、スマホの何でも相談窓口を開催します。8、第4回おしゃべり広場。登校に課題を持つ児童生徒の親の会。9、2024年度一時預かりの受付を開始します。10、家族介護者教室講演会。11、転居などで低所得世帯支援給付金3万円が不支給の方へ。12、ネット119緊急通報システム説明会。13、火災と救急の状況。14、第12回。旧東海道藤沢宿祭りを開催します。15、国民年金保険料のお得な納め方。16、2024 湘南江ノ島海の女王&海の王子コンテスト出場者募集。17、私たちの暮らしと税、市税は納期内に納めましょう。18、戸籍制度が利用しやすくなります。19、市民センターでの一部手続きでキャッシュレス決済が利用できます。20、こんにちは、湘南広域ニュースです。21、湘南江ノ島春祭り、やぶさめ。22、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の花が集う。湘南花の展覧会。23、カルチャースペース。24、ケーブルテレビ。25、レディオ湘南。26、公民館。27、スポーツ。28、暮らしの情報ガイド、お知らせ。29、暮らしの情報ガイド、催し。30、暮らしの情報ガイド、講習、講座。31、暮らしの情報ガイド、募集。32、健康、保険。33、休日夜間などの休館診療。3、藤沢浮世絵館展示。広重の人物東海道に見る季節。藤沢に雪が降る。歌川広重は数多くの東海道シリーズを描きました。本展では各宿場の風景とともに豊かな人物表現が特徴の東海道シリーズ人物東海道を展示します。また広重だけでなく歌川国吉など他の絵師による当時の風物を描いた浮世絵も合わせて紹介します。3月5日火曜から5月6日休日、午前10時から午後7時、4月29日を除く月曜日、4月30日火曜は休館。ところ、藤沢浮世絵館。問い合わせ、藤沢浮世絵館。電話33-0111、ファクス30-1817、E メールアドレス fj-ukiyoe@city.fujisawa.lg.jp。 月曜日を除く午前10時から午後7時、2月27日火曜から3月3日日曜は午後5時まで。関連イベント。いずれも会場は藤沢浮世絵館。費用は無料。ワークショップ、型抜き版画体験。自分で切り抜いた型でエコバッグに模様を入れます。3月16日土曜午後1時30分から4時。講師、元藤沢市中学校美術科教員、秋田明氏。定員14人、先着順です。申し込み、2月17日土曜午前10時から3月15日金曜午後6時30分に、電話またはファクス、E メールに、型抜き版画、氏名、電話番号を書いて、藤沢浮世絵館へ。学芸員による見どころ解説。3月9日土曜、4月14日日曜、午前11時、午後3時。定員、各回30人。先着順です。申し込み、不要です。ワークショップ、浮世絵すり体験。 毎週日曜午後1時から5時。申し込み不要です。発売中。浮世絵館グッズのお得なセットです。トートバッグやクリアファイルなど、藤沢浮世絵館で人気のグッズを詰め合わせて販売しています。販売価格2000円。浮世絵の写真が2枚あります。1枚目、歌川広重、53次藤沢、人物東海道。雪が降っている中、おこそ頭巾に道中着の女性と、斑点を着た女性が、橋のたもとを歩いています。手に持った傘には雪が積もっていて、前を歩く女性が、後ろの女性に振り向いています。女性たちの後ろには川があり、その向こうに雪の積もった大きな木々が見えます。2枚目、歌川広重、東海道名所藤沢遊行寺。山の中腹にある遊行寺の雪景色です。手前中央から長い階段があり、登り切ったところに寺の建物があります。周囲には枯れた木々や緑の松林もあります。画面の左上の部分にはいくつかの教科が書かれています。写真終わり。4、特集、3月1日から8日は女性の健康週間です。女性の生き方が多様化し、ライフスタイルや女性を取り巻く環境も変化しています。健康に対して常に関心を持ち、体の変化や不調に気づくことが大切です。問い合わせ、健康づくり課、50-8430、女性ホルモンと心身の変化。女性は一生の中に、小児期、思春期、性成熟期、更年期、老年期があり、女性ホルモンの分泌量にダイナミックな変化が生じます。毎月の月経周期があることで、男性とは異なった心身の変化もあります。女性のライフスタイルは、社会進出や小産科などにより変化しており、子宮内膜症や子宮がん、乳がんなど婦人科系の病気が増加しています。プレコンセプションケアを知っていますか？女性やパートナーが将来の妊娠を考えながら生活や健康に向き合うことを言います。思春期から妊娠期、出産を通して生涯の健康を考えていくために、思春期から正しい体の仕組みを理解し、自分の体の状態を知るために、がん検診や健康審査などを受けることが大切です。女性のライフステージの変化に従って、女性ホルモンの分泌量を表した図があります。女性ホルモンは小児期から思春期に急上昇し、性成熟期に最高になり、その後、更年期、老年期へと緩やかに下降します。また、ステージごとに健康上の問題が生じます。思春期から性成熟期には、月経異常、PMS、月経前症候群、性感染症、子宮筋腫、子宮内膜症、子宮がん、卵巣がん、乳がんなど、閉経を迎える更年期には、更年期症状、生活習慣病、骨粗鬆症、老年期には認知症があります。図、終わり。ライフステージごとに気をつけたい症状や病気など、月経前症候群 PMS 月経前にイライラする、気分が沈む、 乳房が張るなどの症状が出て、月経が始まるとそれらの症状が治まることがあります。次の月経の前に同様の症状が出たら、それは PMS の症状の一つです。症状がつらい場合は婦人科に相談しましょう。痩せすぎに要注意。若い女性に多いのが過度のダイエットです。食事を抜いたり必要な栄養を取らないでいたりすると健康を損なうだけでなく美容にも悪影響を及ぼします。女性に多い低血圧や貧血、加齢とともに発症する骨粗鬆症などは若い時の痩せ、低体重が関係していると言われています。また、妊娠中の食生活は胎児の発育に影響を与えます。BMI で痩せをチェックしましょう。BMI イコール体重キログラム割る身長メートル割る身長メートル。18.4 以下は痩せ低体重です。子宮がん。子宮がんには子宮頸がんと子宮体がんの2種類があります。子宮頸がんは HPV の感染が原因で子宮の入り口にできるがんで、ほとんどの場合、初期には自覚症状がありません。20から30代でかかる人が増えています。早期発見のために20歳を過ぎたら定期的に検診を受けることが大切です。小学6年生から高校1年生相当の年齢の女性が対象の HPV ワクチン接種で HPV の感染を予防することもできます。キャッチアップ接種、積極的な勧奨、進める症例の症の差し控えにより、接種機会を逃した方に対する公費による予防接種を希望する方は、市のホームページの健康づくり課のページをご覧ください。子宮体がんは、子宮の奥にできるがんで、50代から60代が後発年齢です。子宮体がんのサインは、不正出血です。月経ではない期間や閉経後に出血がある場合は注意が必要です。泌尿器の病気。出産や閉経後は、頻尿、尿漏れ、尿が出にくいなどの症状に悩む人が増えてきます。40歳以上の女性の約 40% 以上に尿漏れの経験があると言われています。気になる症状がある場合は、泌尿器科を受診しましょう。体操で症状を改善。骨盤底筋を鍛える体操を毎日行うことで、症状が改善することもあります。墨字盤にある二次元コードから視聴できる動画では、骨盤底筋を鍛える体操などを紹介しています。二次元コードがあります。更年期。40代に入ると女性ホルモンの分泌が次第に減少します。特に閉経の前後5年間は、のぼせ、めまい、不安やイライラなど心身に変調を起こし、日常生活に支障をきたすほど強い症状が現れる人もいます。症状には個人差があり、甲状腺疾患など他の病気が隠れている可能性もあります。一人で抱え込まずに医療機関を受診しましょう。骨粗鬆症。骨粗鬆症は骨量が減って骨が弱くなり、転倒時などに骨折しやすくなる病気です。骨折しやすい部位は、大腿骨頸部、太ももの付け根の骨、 や手首の骨などです。カルシウムやビタミン D の多い食品をとり、適度な運動をして予防しましょう。女性の健康づくりについて学びませんか？オンデマンド配信。生涯を通じた女性の健康づくり講演会。女性のお悩み解消。産後から高齢期の排尿トラブル&女性に効く漢方。2月9日金曜から3月14日木曜。講師、湘南大腎泌尿器漢方クリニック、友田武氏。対象、市内在住在勤在学の方。申し込み、2月9日金曜から3月10日日曜に市のホームページの電子申請申請書ダウンロードへ。二次元コードがあります。女性の健康習慣に合わせてパネル展示を実施します。女性のライフステージやかかりやすい病気などを紹介するパネル展です。2月27日火曜から3月8日金曜。ところ、市役所本庁舎ラウンジ。図書館で女性の健康づくりに関する本を紹介します。時、ところ、総合市民図書館、2月29日木曜から3月12日火曜。南市民図書館、3月5日火曜から10日日曜。辻堂市民図書館、2月27日火曜から3月10日日曜。3月4日月曜は休館。湘南大場市民図書館、3月5日火曜から17日日曜。3月11日月曜は休館。5. 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。コロナワクチン接種。全額公費による接種は3月31日日曜で終了します。新型コロナワクチンの接種を無料で受けられる期間は3月31日日曜で終了します。これから初回接種を希望する方は、間隔を空けて複数回接種する必要がありますので、余裕を持って接種してください。なお、期間内に初回接種が完了できなかった場合、残りの接種は無料で受けられません。令和6年度以降は定期接種に変わります。対象者、65歳以上の方、60から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器等に障害1級の機能障害がある方。時、秋、冬、年1回。費用、原則有料、一部自己負担。なお、現時点での予定です。開始前に改めてお知らせします。定期接種の対象でない方も、全額自己負担による任意接種ができます。詳細は、市のホームページ、または次のコールセンターでご確認ください。藤沢市コロナワクチン専用コールセンター。フリーダイヤル0120-800-071。受付時間、午前9時から午後6時。藤沢市コロナワクチン接種予約サイトの二次元コードがあります。問い合わせ、地域保健課新型コロナウイルスワクチン接種担当。藤沢コロナ感染症専用ダイヤル。50-8200。午前8時から午後10時。体調悪化時の相談や、 医療機関の案内に対応します。問い合わせ、保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当、20-5357。6、キャッシュレスポイント還元事業のお知らせ。産業労働課、藤沢元気回復中小企業応援キャッシュレスポイント還元事業第3弾を実施します。市内の対象店舗などで買い物や食事サービスの提供などを受ける際にキャッシュレス決済サービス PayPay で支払いをすると最大 20% のポイントを付与します。実施期間、2月20日火曜から3月11日月曜。対象決済サービス店舗 PayPay が利用できる市内中小企業の店舗、タクシー、キッチンカーなど。なお、対象店舗は2月20日火曜以降にPayPayのアプリで確認できます。大手チェーン店は対象外です。第2弾とは一部異なります。ポイント付与上限。5000ポイント。決済1回あたり2000ポイント。なお、ポイントは支払い日の翌日から30日後に付与します。1ポイントあたり1円として利用できます。利用方法に関する問い合わせ、コールセンターフリーダイヤル 0120-990-634、 お立ち寄り説明コーナー、スマホ決済の利用方法を気軽に聞くことができます。事業者の方も参加できます。時、ところ、市役所本庁舎ラウンジ、2月20日火曜から22日木曜、湘南台駅地下アートスクエア、2月20日火曜、いずれも午前11時から午後4時、随時受付、費用、無料、申し込み、スマホを持って当日会場へ。7、スマホの何でも相談窓口を開催します。デジタル推進室。スマホの基本操作に関するお悩みをボランティアの相談員と一緒に解決しませんか？相談時間は1人30分です。時、ところ。村岡公民館、3月7日木曜、午前10時から正午。明治市民センター、3月7日木曜、午後2時から4時。辻堂市民センター、3月7日木曜、午前10時から正午。22日金曜、午後3時から5時。藤沢公民館、3月7日木曜、午前10時から正午。21日木曜、午後2時から4時。鵠沼市民センター、3月8日金曜、22日金曜、午前10時から正午。長後市民センター、3月9日土曜、午前9時30分から11時30分。19日火曜、午後1時30分から3時30分。湘南大場市民センター。3月11日月曜、午前10時から正午。27日水曜、午後2時から4時。遠藤市民センター。3月12日火曜、午後2時から4時。25日月曜、午前10時から正午。湘南台市民センター。3月14日木曜、午後2時から4時。 睦愛市民センター3月15日金曜午後1時30分から3時30分睦愛市民センター石川分館3月15日金曜午後1時30分から3時30分全行市民センター3月15日金曜午前9時30分から11時30分御所見市民センター3月25日月曜午後2時から4時支え合いセンターきらり3月28日木曜午前10時から正午申し込みいずれも2月20日火曜午前10時から各開催日の前日までに電話でソフマップ00777890038光電話携帯電話からは050-3163-9038へ午前10時から午後6時問い合わせソフマップまたはデジタル推進室8第4回おしゃべり広場登校に課題を持つ児童生徒の親の会学校教育相談センター2月22日木曜午前10時から正午ところ市役所本庁舎内容座談会個別相談会情報提供ほか対象不登校または不登校傾向の児童生徒を持つ保護者申し込み不要です。なお、詳細は、各学校、学校教育相談センター、教育指導課にあるチラシをご覧ください。9、2024年度一時預かりの受付を開始します。保育課。一時預かりとは、保護者の事情により、保育が必要となった児童を保育所で一時的に預かる事業です。利用の申し込みは希望日の1ヶ月前から各実施施設にて受け付けます。4月分の受付は3月1日金曜午前8時30分からです。事業の区分、就労などによる固定的な利用、非定型的一時預かり、週3日以内、通院、冠婚葬祭などでの利用、緊急的一時預かり、月10日以内、保護者の出産・入院は月14日以内、リフレッシュなどでの利用、私的理由による一時預かり、月4日以内、対象、市内在住で認可保育所などを利用していない1歳以上の未就学児。なお、詳細はお問い合わせください。保育料、1回あたり、4時間以内1200円、4時間を超える場合2400円、保育時間、月曜から金曜、保育所の休所日を除く、午前8時30分から午後5時のうち、1日あたり8時間以内。申し込み、希望する各実施施設へ。なお、事前に希望する実施施設にお問い合わせください。非定型的一時預かりの申し込みには、就労証明などが必要です。問い合わせ、各実施施設または保育課、2024年度一時預かり実施施設の一覧がありますが、省略します。10、家族介護者教室講演会、 親の介護の備え方。介護離職はしなくていいの？仕事と家族の介護の両立について考える講演会を開催します。3月9日土曜午後2時から4時。ところ、丸あ、市役所本庁舎。丸い、オンライン受講。講師、隣の介護代表理事、川内淳氏。対象、定員。市内在住在勤の介護者の方。医療、介護関係者ほか。丸あは50人。丸いは100人。ともに先着順です。申し込み問い合わせ。2月13日火曜から3月1日金曜に、市のホームページの電子申請申請書ダウンロードへ、または電話するかファックスに、家族介護者教室講演会参加希望、氏名、電話番号、受講方法、対面またはオンライン、介護家族または支援者の別。丸いは、E メールアドレスを書いて、高齢者支援課へ。ファックス、50-8412。二次元コードがあります。11、転居などで低所得世帯支援給付金3万円が不支給の方へ。福祉総務課。電力、ガス、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯に1世帯あたり3万円を支給していましたが、転出入により、転居前後のいずれの市区町村からも支給が受けられなかった住民税非課税世帯に対し、申請により低所得世帯支援給付金3万円を支給します。対象、次の条件を満たす方。2023年4月2日以降に本市に転入し、世帯全員の23年度住民税均等割が非課税等の世帯。転出入により、転居前後のいずれの市区町村からも3万円の支給が受けられなかった世帯。なお、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。申請について、該当する可能性がある世帯に、1月下旬から申請書を順次発送しますが、各市区町村で制度が異なり、該当するすべての世帯に申請書が届かない場合があります。該当する可能性がある場合はお問い合わせください。申請期限、2月29日木曜、消印有効。給付金に関する問い合わせ。低所得世帯支援給付金担当コールセンター。フリーダイヤル 0120-795-800。平日午前8時30分から午後5時15分。給付金専用窓口。平日午前8時30分から午後5時。ところ、市役所本庁舎。なお、詳細は市のホームページの福祉総務課のページへ。12、ネット119緊急通報システム説明会。警防課。ネット119緊急通報システムを利用すると、スマホや携帯電話のインターネット機能を利用し、簡単に素早く119番通報ができます。同システムの説明と希望者に対する登録を実施します。なお、システムの利用には登録が必要です。3月3日日曜午前9時から正午。ところ、 市役所本庁舎。対象、市内在住在勤在学の聴覚または音声言語に障害のある方。なお、手話通訳要約筆記があります。費用、無料。申し込み、墨字盤にある二次元コードから申し込むか、警防課へ電話で。問い合わせ、警防課、E メールアドレス、net119-info@city.fujisawa.lg.jp 二次元コードがあります。13、火災と救急の状況。消防総務課。火災の状況。2023年中の火災件数は113件で、前年に比べて18件の増加となりました。火災による死者は2人で、前年と同人数。負傷者は17人で、前年に比べて4人の増加となっています。火災の種別では、建物火災が64件で、全体の半数以上を占め、車両火災は12件、その他火災が37件となっています。出火原因別では、放火、疑いを含む、が19件、タバコが15件、コンロが9件、電気機器、配線器具が6件です。20から22年の出火原因の第2位となっていた放火が、23年の速報値では第1位となりました。また、電気製品に関する火災が増加傾向であり、電気機器、配線器具、電灯、電話などの配線など、電気を起因とした火災は合わせて14件発生しています。火災による損害額は約2300万円で、前年の約2700万円に比べて減少する見込みとなっています。救急の状況。2023年中の救急出動件数は28,013件、対前年比1514件増、5.7% 増。搬送人員は25,557人、対前年比1601人増、6.7% 増で、救急出動件数、搬送人員ともに過去最多となりました。出動件数を主な事故種別で見ると、急病が18,990件となり、全体の 67.8% となっています。また、搬送人員の傷病程度別では、中等症、入院診療が14,869人となり、全体の 58.2% となっています。過去5年間の火災件数の推移、過去5年間の救急出動件数の推移、主な事故種別のグラフがありますが省略します。14、第12回旧東海道藤沢宿祭りを開催します。旧東海道藤沢宿エリアを会場として、様々なイベントが行われます。藤沢宿の魅力を体感してみませんか？問い合わせ、藤沢公民館 22-0019。 3月3日日曜午前10時から午後3時。ところ、御殿部公園、西美館ほか。なお、詳細は藤沢公民館のホームページへ。主なイベント、藤沢宿祭り広場、 舞台、昔遊び。3月3日日曜、午前10時から午後3時。ところ、御殿部公園。費用、無料。藤沢宿を知る街歩き。3月3日日曜、午前9時30分から正午。雨天の場合は中止です。ところ、祭美館。定員、30人。先着順です。費用、無料。申し込み、2月20日火曜から3月1日金曜に、藤沢公民館へ、電話または来館で、土曜、日曜、祝日を除く。フードパーク in 白旗神社。3月3日午前10時から午後3時。売り切れ次第終了。ところ、白旗神社。二次元コードがあります。15、国民年金保険料のお得な納め方。保険年金課。国民年金保険料は、金融機関の口座振替やクレジットカードでも納付ができます。まとめて全納、全は前、すると保険料が割引されます。口座振替で2024年4月からの全納を希望する方は、2月22日木曜までに保険年金課、2月29日木曜までに藤沢年金事務所または金融機関に申し込んでください。なお、3月以降、口座振替やクレジットカード納付は年度の途中から全納することができます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、藤沢年金事務所50-1151年金加入者ダイヤル0570-003-004050で始まる電話からは03-6630-2525または保険年金課。保険料割引額の表がありますが省略します。16、2024湘南江ノ島海の女王&海の王子コンテスト出場者募集。観光課。5月19日日曜。対象、次の条件すべてを満たす方。神奈川県内在住の方。2024年4月1日時点で18歳以上、高校生不可の未婚の方。入賞日から1年間、観光行事への参加や観光情報の発信ができる方。モデル、タレントなどの特定契約がなく、同種コンテストなどの入賞経験がない方。2024年4月1日から25年7月1日に、他市町村や特定団体の親善大使などへの就任が予定されていない方。申し込み期限、3月27日水曜午後5時、必着。なお、詳細は藤沢市観光公式ホームページへ。問い合わせ、藤沢市観光センター 22-4141 または観光課。